karimas sunaje kaumono na nai hitsuchi wa moro moro no yama ni chira sare doro hitsuchi des kaumono na nai hitsuchi wa taremo sangas mono ni no nai tazuru no mono no nai tasukuru mono no nai hitsuchi des kaumono na nai hitsuchi wa yobare hatete taore demas konnichi mo kono you ni kaumono na nai hitsuchi no you na さまよっている 人々 がなんと大勢いることでしょうか。 羊飼いなる 主イエス様の声に聞き従おう ということは 全く明らかな導きを意味しています。 従って 主イエス様の御声に聞き従う者は 呼ばれ果てて 散らばれている 導きてのない様よ羊のように、ではなく、はっきりとした安全な導きを持っているのです。彼らを私の手から奪い去るものはないとイエス様は約束しておられます。私たちが主イエス様の声に聞き従うとき、初めて本当の満足が与えられます。 イエス様の声に聞き従え、イエス様に導いていただこうなのではないでしょうか。それとも自分勝手に自分の道を歩もうとしているなのでしょうか。イエス様の声とは一体どういう声なのでしょうか。今まで話したように大水の音のように力強い声であり、人を納得させる力を持つ 声であり、命を与える声であり、招きの声であり、慰めを与える声であり、また主の声は導き伴いゆく声であります。最後に第7番目の答えとは、イエス様の声は願っている声です。 この大宇宙を創造された、お方は願っておられるということです。黙示録の3章に、次のように主は呼びかけておられ、願っておられるのであります。441ページになります。黙示録の3章の2節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。 誰でも私の声を聞いて戸を開くのなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は立って叩いて呼んでいると書かれています。このようにイエス様は常に、いわゆる未信者の 心の戸を叩いておられ、その人がイエス様の声を聞いて戸を開くこと、そしてその中に入ることを願っておられるのですけど、イエス様はただ単に、いわゆる未信者の心の戸を叩いて、その人がイエス様の声を聞いてもらいたいだけではなく、信ずる者に対してもその心の戸を叩いておられるのです。 イエス様を主として、主にすべての支配権を委ねる、用意のできている信者は少ないなのではないでしょうか。それこそ少なからず信者が主イエス様との生き生きとした交わりを持てないことの原因です。イエス様と食を共にするということとは、 イエス様との交わりを持つことを意味します。そして私たちと交わりを持つことこそ、イエス様ご自身の切なる願いであるから、主は我々の心の戸の外に立って扉を叩く。私たちを呼んでおられるのです。イエス様は私たちと一つになることを望んでおられます。イエス様は友と語り合うように、 私たちと語ることを望んでおられます。ヨハネによる福音書の3章の29節と30節をちょっとお読みいたします。まあ満たされる秘訣について変わらない喜びを得る秘密についての箇所であります。162ページです。ヨハネによる福音書の3章の29節と30節です。花嫁を迎える者は花婿です。そこでいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません、イエス様の友であるヨハネはイエス様の声を聞いて喜び満たされたのです。ですから本当に満ち足りて喜びたいと思う者はヨハネと同じように主の声を聞くべきです。イエス様だけが栄えること切に望み、そのためにはいかなる犠牲をも払う覚悟を持ち、そのためには自分が衰えることもいとわないというものこそ完全なる満足を得ることができるのです。イエス様は私たちと最も親密な深い交わりを持ちたいと心から望んでおられます。それは私たちが主の前を光の中を読むとき、すなわち隠された罪がなくなったときに初めて与えられるものです。主イエス様との交わりは私たちが 100% 主イエス様により頼み、すべてを主に委ね明け渡したときに成就されるのです。イエス様との交わりは本当にイエス様と一体になることに他ならない。それこそが主イエス様が切に望んでおられることです。けど私たちの求めているものは一体何なのでしょうか。イエス様の声はあんまりにも力強かったので、ヨハネはそれを聞いたとき死んだようになって倒れてしまったとあります。イエス様の声はあんまりにも説得的であったために、たけり狂った迫害者サウロは本当に燃えた証人に生まれ変わったのです。またイエス様の声は命を与える力を持っておられたので、死んだラザロをすぐに生き返らせることがおできになったのです。主イエス様の声は招く声であったため、何千万という苦しんでいる人々がイエス様のもとで行こうことができたのです。またイエス様の声は慰めを与える声でもあったため、自殺を仕掛けた人々がイエス様の御声によって生きる望みを与えられたのです。またイエス様の声は導く声でもあったので、さまよう人々がイエス様の声によって立ち返ることができ、本当の満足を見出すことができたのです。イエス様の声は願っておられる声でもあったため、ある夜国民の多くの人々はイエス様を他に救い主としてだけではなく主として受け入れ、本当の満足を与えられたのです。イエス様はいつも変わることなく依然と同じお方です。主イエス様の声も昔と異なるところがないのです。イエス様の声を聞こうと思えばその御声が 他のものよりも強いものであることがわかります。イエス様の声はあなたをも納得させようとしておられるのです。命を与える主の御声はあなたの生活をも満ち足らせようと願っておられるのです。また間に入っておられる主イエス様の声が重荷を負ってくる死んでる人々を解放し、完全な安らぎと憩いとを与えてくださるのです。また慰めを与えるイエス様の声はあなたが国に心のことがない完全で明け渡すことができるようにしてくださるのです。万物をお作りになったイエス様は私たちと生き生きとした交わりを望んでおられるのです。私たちはイエス様の声に聞き従う覚悟ができているなのでしょうか。それとも私たちは自分の心の声や他人の声、さらには悪魔のささやきが渦巻いている状態にとどまろうとしているなのでしょうか。まあ、イエス様の声に従おう。ただ一つの道は自分が驚いてイエス様が栄えることを望む心構えであります。この心構えを私たち一人一人が持つ時に初めて主は私たちに一つになることができるのです。主よ、語ってください、しもべは聞いておりますという心構えを持つ者は大いに祝福されるようになります。